ドイラジシネマランキング2017ドイラジメンバー部門
イエイ
イエーイということでね、もうね、熱いね、リスナー部門が終わった後、
うん、
僕らのベスト10、
うん、
発表するという、
うんうん、
この重圧に耐えられない。耐えられない。お腹が痛くなってきましたけども、
うん、今回申し訳なくなってき
ました。申し訳ないです。もう、でも、発表していただくことになっております。
はい。
よろしいですか、はい、オールタイムベスト回でですね、僕ら順番通りね、オールタイムベスト10をね、発表してたわけですけど、その順番が結構いい感じだったんでね。
はいはいはい。
今回もその順番で、やっていこうと思います。なので、まず最初にじゃあ、チャムレイさん。
はい。
今年のベスト10を発表しててください。どうぞ。
では、まず10位からいきます。10位、スプリット。
お
ぉ。です。で、私、好きな俳優さんでジェームズ・マカボイが、すごい好きなので、
ほいほい、
もうこれは愛すべきジェームズ・マカボイが開演していた。
開演ですね。
開演。
あと瞳が綺麗というので、10位に入れました。
はい。
で、第9位、ララランド。
おお。
ああ、もうこんな早い段階で。
そうですね、ララランド9位です。立川のシネマシティで極音上映で見ました。
いいですね。
うん、で、これはもう見終わった後の気分の良さと踊りたさがピカイチだったので。
踊っちゃダメなのそれ、上映中に。
あ、上映中、うん。いや、でも帰り道ですね。帰り道が。
ああ、もう、はためかせちゃうよね。自分のスカート
ですね。ワクワク感、余韻ですね。余韻がずっと長くて、もうそれがピカイチだったので、8位が、ドイラジシネマランキングリスナー部門で1位だったメッセージです。
お
ー、これはですね、ストーリーの中で伏線回収をした時のビリビリ感、私は鳥肌のことビリビリ感って言うんですけど、ビリビリ感が
なんか破いてんのかな。
いや、鳥肌です。気持ちが良いビリビリ感で。
で、そんな表現が気持ち悪い。
いや、わかるよ、わかるよ。
よかったんです。そう。
ゾワゾワとか、ゾクゾクとかそういうんじゃないの、ね、
ビリビリ感。
ビリビリ感。
そう、ビリビリ感。
わかるよ、俺はビリビリするからね。
へぇ、
本当に電気走るから。
あ、電気走ってる系ね。
電気走る系、
ね。あ、その表現いいんですね。あ、なるほど、はい。
はい。で、だったので、8位です。
うん、はい。
7位、ダンケルク。
ダンケルク。
はい。で、私は、ドイラジに入って、うん、普段見なかったジャンルを、それこそ白装リッチとか、はいはいはい、戦争映画を本当に多分自分から今まであまり見なかったんですよ。うんうんうん、はい。ですけど、やっぱその戦争っていうジャンルでダンケルク見て、うん、すごい良かったなって思ったので7位に入れました。で、ドイラジの号外にも話しましたけど、ジャック・ローデンのマスク取りがもう一度見たいなって思ったのと、
はいはい、
早尾さんの戦闘機論が話せたのが私は幸せでした。
ありましたね。
はい。
ジャック・ローデン今他の映画に出てるけどね。
そうそう、否定と肯定だ。
全然また違う顔
なんだ。そうなんだ。
なんかにね、
もっとなんか本当に若造感が出
る。うん、
まあいいや、それはいいとしても。
はい。続いて、第6位、ワンダーウーマン。
ワンダーウーマン、
はい。で、こちらは、私、試写会が当たりまして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。一人で見に行ったんですけど、すごい見終わった後に誰かと共有したいなーっていうのが、すごいありました。で、ダイアナと、スティーブとの、お風呂場と、船の上、それぞれのシーンの会話、掛け合いが、なんか、すごい面白くて、笑いをこらえてたんですけど、周り全然笑ってなくて、だそういう意味でも、ちょっと誰かと共有したかったなって思いました。で、第5位が、久保、日本の弦の秘密。で、これは本当に最近、先週見たんですが、なんだろう、なんか、ものづくりの感動ってこういうものだったなっていうのをこう改めて、なんか感じることができた作品だなっていうふうに、思いました。
素晴らしいです。
で、世界観がすごい良くて、うんうん、あともう一つ、三味線の使い方がとっても心地よくて、サントラが良かったなと思いました。うん、そして、第4位、ローガン。X-Men がすごい好きだったので、ずっと作中も苦しくてどうしようもなかったんですが、その生半可でないこう全身全霊でローガンの人生をこう作り上げてるなっていうのをこうひしひし感じて、苦しかったけど、うん、4位に入れるなって思って 入れました。
ありがとうございます。
はい。
ここから3位ですね。
そうですね。で、いよいよちょっとこのランキングを作った時に、3位がすぐ決まりました。3位分、1位、2位、3位が、全部パパパって決まったんですけど、そっから結構悩んでたので、この3位は不動にすぐ決まった作品です。
はい。
3位が、ドリーム。
お
ー。です。ドリームです。で、私、映画を見ていて好きになるシーンあるものがありまして、で登場人物が、自分の本音をなんか熱を持ってこう誰かに本気で誰かに訴えてるシーンっていうのがすごい好きなんですよ。なので主人公の人がみんなの前でお手洗いが遠くて、40分も席を外してしまうこととか、コーヒーのポットを別にされていることっていうのをみんなの前でこう吐き出しているシーンがすごい心を揺さぶられて、もうなんか、ああ、よく行ったね、頑張ったねっていう、こうなんかこう、抱きしめたくなるシーン。あそこがすごい好きだったので、あと音楽もすごい良かった。ハンスジマー、さすがっていうので。
ハンスジマーなんだ。
ハンスジマーです。
ハンスジマーとは、パレルだね。
なのかな？
パレルがメイン。
うん、でもサントラもとっても良かったです。
はい。
はい。で、第2位が、素晴らしき映画音楽たち。です。で、これはもう上映開始になったあたりですぐ見に行きたかったんですが、ずっと見に行けなくて、で、やっと見に行って、で、その音楽が良くて好きになった映画がわんさかある私にとっては、もうそれはそれはもう、
夢のような。
良質でワンダフルな時間でした。で、私の推しの海外音楽家さん二人いまして、ジョン・パウエルさんっていう、私のオールタイムベストの1位の PS I Love You のサントラを手掛けてる人とか、あとアイアンマン3かなのサントラのブライアン・タイヤーさんかなっていう方とかも結構取り上げてて、すごい幸せな時間でした。で、見終わった後に思ったのは、ぜひ日本版の映画音楽のやつを作ってほしいなって思い、もうその時はぜひ久石譲さんと、
もう半分ぐらい久石譲だね。
そうかな、半分かな。久石譲さんと、あともう一人高木正勝さんっていう方がいらっしゃるんですけども、この人夢と狂気の王国っていうジブリのドキュメンタリー映画のサントラを手掛ける人で、あとはあれかな、
そう、細田守監督のもう久石譲になってますね。
へえ、
そうですね。もともとミュージャンで、
あ、そうなんだ。
映画音楽とは関係ない人だったんです。
そう、ぜひこの久石譲さんと高木正勝さんをお忘れなく作ってほしいなって思いました。
はい。
で、第1位がドイラジ第42回で皆さんでお話しした新幹線ファイナルエクスプレスです。
おお、あなたは2016年と引き続き1位がゾンビ映画ってことですね。
うん、そうですね。よく覚えてますね。
やばい人ですね、あなたね。
いやいやいや、たまたまね、たまたまなんですけど、そう、2016年はね、大泉洋のアイアムアヒーローが傑作でして、でもこれは先ほどのリスナー部門の頭脳少年さんも言っていたマドンソクが最高っていうのがもう大きく頷けるもので、その前のドイラジの時にお台場にある、
はい、スクリーン X、
あ、そう、うん、でちょっと見に行きたいなって思って結局見に行けてなかったので、ちょっともし機会があるならば次絶対行きたいなって思ったのと、その新幹線の作品で応援上映かな、それももし今後あるならば行きたいなっていう思いがあります。
はい、
以上です。
いや、トンテオバーニル3入んない。
あれ、そうだね。
そうだ、
あー、見てない。
あれ、ファンやめた。
シリーズ通して見てないんですよ。
シリーズ通して。
それ
代表作だってのに。
そう、でも大泉洋は本当に大好きです。大好きということです。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
でもなんか思った通り、イメージ通りのチャムレイが、
チャムレイさんから出てますね。
どうよかった。そうです、
自己紹介のようなベスト10なっていう感じがします。やっぱね、10本あげるとね、
はい、
人さらしすぎですよね。もうね、
出ますね、
裸って感じになりますからね。
うん、
さあ続いてはおまけさん。
おまけさん。
はい、はい、はい、
はい。おまけさん。今年何本見ました？
今年は、新作でいくと、213本見てました。はい。
いやー。
これはね、 映画凡人をもう卒業してます。
超えてますね。
おまけの今年の紹介します。
すごいな。はい。
いやなんか意外とね今年はね映画界的には全体的にはすごく豊かなね、年だったと思うんですけど、個人的には例年よりもわーっていうのは少なかった感じがちょっとあって、まあ最近の中ではちょっと寂しい一年だったかもとかちょっと思ってます。まあすごく良かったのあるのでちゃんと10本。はい、いきます。では第10位。いやもうこれはまさに単純に笑えるという意味で超面白い映画だった。
はい。
終始、定位置の国です。
わー
何？リアクション
してる。そう、キャラクターみんな最高だし。はい、よかったですね。
よかったですね。
はい。で、次、第9位。最高のシーンがいっぱいあって、で一番良かったのがもうタイトルシーンが出るところが本当最高にぶち上がりました。
はい。
スイスアーミーマンです。
あー、見ました。
本当にタイトルシーンが出た時に、もうガッツポーズ撮りたくなりましたね。手を挙げて。っていう感じでした。はい。で、次が、8位か。8位。これ意外とね、後半のシーンなんですけど、うん、意外と最高のミュージカル、最高のダンスシーンだったんじゃないかという。
うん、
ホワイトバレットです。
今年か！
そう、あれ今年ですね。
そうか。うん。忘れた。
はい、今年の頭の方にやったと思いますが。
そうです、やりました。
いや、もうあそこのシーン、もう死ぬかと思いましたね。最高すぎて。他のシーンはあんま覚えてないぐらい。はい。もうあのシーンだけでもう本当に最高でした。だから本当に頭でね、もう今年映画見なくていいかと思ったっていうね、ぐらい思ったぐらいちょっと良かったんで。はい、次、7位か。7位。多分これ今年一番めちゃめちゃ泣いたですかね、劇場で。もう追いつ止まんなくってぐらい。
うん、
光をくれた人ですね。
お
はい。なんかよくわかんないけど、すげえ泣いちゃいましたね。
うん、
はい。はい、次、6位ですね。これ、さっきホワイトバレットでも言ったんですけど、そういうこと。同じような感じで、もうこれ見終わった後、あ、もう俺今年映画見なくていいやって、ちょっと思っちゃったっていう映画があって。
お
ああ、こうや。
おーい、
はい、なんかもう、なんかわかんないんですけど、前後編見た後、もう俺今年いいから、みたいな。なぜか。
うん、なるほど。
はい。次。うん、5位は、日本の新しい才能、すごい才能が、まあ、インディーから出てきて、
うん、
超びっくり。聖なるものという映画です。これ、なんだっけ、ムージックラボっていう、最近この何年かやってる、ミュージシャンと映像作家、映画監督とのコラボをさせるっていう企画が毎年ありまして、
なるほど。
その中と一本で、岩切磯良くんっていう若い監督さんが、やってる、ちょっとモキュメンタリー的な作品で、で、音楽をボンジュール鈴木さんっていう人がやってるんですけど、まあ、その組み合わせも最高だったし、ちょっとこれは破格すぎる才能が、まあ、奇才的な意味で出てきたなと思って、はい、でもこれまぐれかもしれないけど、これ以上すごいの出るのかがちょっと不安みたいなところもありつつ、すごかったんでよかったですね。はい。次、4位ですね。はい。Who Killed Idol? シス消失の歌。
これも今年ですか。
はい。これも、ビスっていうね、アイドルグループが一回解散して、改めて新しくオーディションするやつに漏れた人たちで、その別のプロデューサーの同僚の人が、俺もプロデューサーになりたいって言って、で、新しい、その負け犬たちで作るっていう、そういう形でいくとね、モーニング娘。的な形でね、
はい、
負けた人たちを集めてやるっていう形になったんですけど、もうね、やばかったですね。辛い。社会人は全員見た方がいい。社会人の研修ビデオに全員した方がいいですね。はい。
ほうれん草
大事ね。
こんな上昇
やだ。ほうれん草大事。はい、次。で、3位ね。まあ、1、2、3位がね、結構ね、ちょっと順位迷ったんですが、とりあえず、今の暫定で、はい、まあ、テンション的なところで決めたかな。はい、3位です。これはね、ある種、是枝監督を超えた是枝映画的な、韓国から現れたみたいなね。まあ、実は1年前も映画祭で見てるんですけど、今年の映画公開なので、私たちという韓国映画ですね。いや、これは、すごいですよ。小学生になんてことをやらせるんだ。うん、なんなら、4、5歳になんてこと言わせてんだぐらいの雰囲気で。うん、ということで、
はい。去年に引き続き。
去年に引き続き。うん、はい。次が、第2位。これはもうね、個人的にはもう、まさにこれが映画だと。
うん、
もう、これこそ映画だって感じをちょっと改めて思ったっていうのが、白装リッチです。
わー、そんな上だったんだ。
うん、そんな上だったんですよ。
知らな
かった。結構、すごい良かったですね。ちょっと、どっちかしたらちょっと、俺は、やっぱりね、この人本当気違いだな、というのがすごく最高でしたね。
褒めてるんですね。
実は、うん、そうそうそうそう。ということで、良かったです。はい、とっても。はい。で、第1位。
うん、
まあ、今の気分で、今年の気分でなのかな。 こういう映画やっぱ一番見たいなっていうのを素直に思えた、うん、でずっと最高に面白かった、
うん、
っていうのがドラゴンマッハです。
うわー、じゃあずっと変わんなかったんだね。
そう、ちょっと素直にそういうところを言ってみようという感じで1位にしました。うん、マックスちゃんっていう人のカンフーが綺麗すぎて最高です。うん、美しすぎて芸術品ですね。
おー、
うん、という感じでした。
面白い。さすが213本見てる人のね、見解は
違いますね。
もう違う。
いやいやい
や、どこかへ行っている。
いやそんなことはない。
すごいいいです。いやー、お腹いっぱい。この辺でもう終わらせてもいいんだよね。
いやいやいやい
や、次はどなたですか？さあ、続いて独特なね、世界観をお持ちのタンタンさん、どうぞ。
はい、私は今年公開の映画は110本見ました。
おお、
意外とありました。
うん、
では早速10本10位からいきます。第10位がトリプル X 再起動です。
おお、タンタンさんだ。
これまあ私実は前作があることすら知らなかったし、設定も何も知らなかったんですけど、うん、なんかもう予告編からして、
うん、
あ、これ私好きなやつじゃんと思って見に行って、うん、まあ案の定楽しいシーンしかない映画で、これに出てくるヴィン・ディーゼルは結構ムキムキに見えましたね。他の人が小柄だったからかな。
うーん、
楽しい映画でした。
うん、
続いて第9位がアジンです。
お、
私これ漫画アジンちらっと読んだことがあって、なんとなくまあ覚えてたので、あ、映画やるんだと思って、で予告編チェックしたら、あれ、なんかこれのアクションもすごそうだぞと思って見に行って、まあ大満足で、
うーん、
あの一人で MX4D も行きました。
へー、
一人でね。
おー、やばいね。
大変楽しかったですね。
へー、
はい。第8位が女神の見えざる手ですね。私頭いい人が出てくる映画好きなので、
うん、
やっぱこの映画は終始それが続くので、
うん、
なんかもうずっと興奮状態でしたね。
うんうんうん、
でこの日両隣の人の鑑賞マナーがちょっと最低だったので、
うん、
いやどうかなって思ったんですけど、なんかもう全然気にならないぐらい映画に集中して、それって結構すごいなと思って、うん、あとまあ途中劇中でジェシカ・チャスティンが部下に言い放たれるセリフがちょっと自分にも心当たりがあった言葉だったので、あれ、クサってちょっと来たのもここに入れた理由の一つですね。
そんな淡々なクソ野郎じゃないと思う。
気になる。
いやー、そういうところあるかなっていうのがあったからね。
じゃあ、ジェシカ・チャスティンは今年公開の人たちの中でも偉いクソ野郎です
ね。そうかもしれませんね。はい、第7位が、まあ、オールタイムベストでもちらっと言いましたけど、ワイルドスピードアイスブレイク。まあ、やっぱりステイザム。
低い低い、
まあまあまあまあ、いいじゃないですか。ステイザム枠は常に入ってくるので、
うん、
まあ来年もメグとかあるので、よろしくお願いします。
誰に対して自分のランキングに対して。
よろしく。
ステイザムね、うん。で、6位が、急げ映画館でも扱ったユリ心。
おー、
なんか何が良かったとかちょっと具体的に言い表しにくいんですけど、なんかもう余韻がすごくて、あのエンドロールが頭に入ってこないっていう経験がもう本当に初めてだったので、これはもう絶対入れなきゃと思って入れました。はい、
俺も結構ほぼがん中ではいい。
そうですね、おまけさん
好きに入れて本当に良かったですね。
うん、そう、本当
入れたの俺。
そうそうそうありがとうございました。
ありがとうございました。いいよいいよいいよ。
何それ。
え、第5位が、マンチェスター・バイ・ザ・シーです。
ああ
何、いや、ほんとこれは、ミシェル・ウィリアムズに女優賞をあげてほしかったな、ってのをすごい思って、で、授賞式でも流れてきたシーンがあるんですけどね、ケイシー・アフレックに泣きながら、
うん、
まとあることを語るシーンっていうのが本当に圧倒されて。
あの、ジャケのシーンですか？
ああ、多分そうですね。そうそうそう。本当あのシーンが本当に素晴らしかったですね。でもちろんケイシー・アフレックも受賞、うん、確かにこれはするなっていう演技で、うん、素晴らしい映画でした。はい、第4位はパトリオットデーですね。
ああ、
なんかこたつさんはあんまりお好きじゃないって聞いたんですけど、
まあ、ですね、
はい、あれあんまじゃなか
った、まあ、そもそも私は群像劇が好きなので、うんうんうん、この映画絶対見ようと思ってて、で冒頭のもう数分で、あ、私この映画好きだなっていうのを確信して、で、まあ、もう本当に最後までその感覚が続きました、
うんうん、
で、まあ、これはパトリオットデーっていう映画はボストンであったマラソン大会での爆発テロを題材にしていて、うん、テロの犯人に対してボストン市民が団結してこんなことじゃ負けないっていうふうに立ち向かっていく っていうのが描かれるんですけど、まあそれがどれぐらいリアルなのかはちょっとわからないですけど、
うん、
まあああいう心意気でいろんな人と助け合えるっていう姿勢にすごく心打たれたのでベストに入れました。
うん、
はい。第3位が前回ルーレットに入れたディズニー鎌倉物語。
え?3位
?3 位ですね。私もびっくりじゃないですか。絶対好きだと思ったの。それが確信に変わってよかったんですけど。なんか結構いろんな人にやめときなよみたいな言われたんですけど、やっぱそういうのは信じちゃいけないなって思いました。
自分の目で。
自分の感覚が。
まあこれの場合はね、もはやそれが挨拶ぐらいのネタになってるぐらいの感じだよね。
そうなんです。
やめときなよはね、ちょっとね。
まあ流される必要はないなって、自分は。そうだなと思いました。
さすがです。
まあやっぱり夫婦愛とか家族愛とかをダイレクトに描いてくれる作品はやっぱり基本的に好きなの で、うん、でこの映画については、まあ、世界観もすごい素敵で、あもっとこの映画見せてほしいなっていうふうに思ったので3位です。はい。で第2位はオールタイムベストでも言いましたシングですね。
おお、
はい、まだまだ見たい。今年中にもう1回ぐらいは見たいですね。はい、
1位じゃないんだね。うん、
はい、
1位だと思った。
で第1位はこれもまあオールタイムベストで言いましたけど、私はダニエル・ブレイク。
あ
もうこれは今年はもう圧倒的で、うん、圧倒的です。
うん、
はい、あの詳しいことはオールタイムベスト回で言ったので
、はい
はい、あ今年は本当私的には豊作の年だったので、かなり絞り込むのが大変でしたけど、うん、この10本にしました。
なるほど。
ねえ、だから以前ね、うん、そのオールタイムベスト回の時にね、河原さんが今年は地殻変動が起きているみたいなこと言ってましたけど、
うん、
まさにそんな感じですよね。オールタイムベストがどんどん入れ替わってってるっていう。うん、
まあ入れ替わって、私もともと
ランクイン
10本もないから、新たに追加されていったっていう意味では確かに。
うんうんうん、だからすごいいい年でしたね。
本当ですね。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
さあ、そして。地殻変動を体験したもう一人の方、河原さん10本お願いします。
はい、去年のテーマがぶっ殺されそうになった映画って
言ってた。言ってた、
ね、テーマか。
基本的な好みの傾向としては変わらないんですけど、うんうん、でもぶっ殺されるってどういうことっていうふうにちょっと考えてみたんですけど、
うん、
まあ僕にとしては分かりやすくて、みんなはちょっと分かんないんですけど、それってあの呪いに関しての映画っていうことなんじゃないかなと思っていて。
あ、はいはいはい。
呪いといっても、まあ、ホラーやオカルトだけではなくて、うん、その人間個人の強烈な思い込みとか
効
果とか、そういうことに縛られることを僕は呪いって言ってるんじゃないかなと思います。京極夏彦の百鬼夜行シリーズの月物落としとかも多分そういう話だと思うんですけど、でまあ、それから解放される話でもいいんですけど、それにさらに縛られて悲しいことになっちゃう話も両方好きなんで、まあ、とにかく呪いの話が好きです。
はいはいはい。
ということで、10本で第10位、無国。
お
お、
です。
はい、
これ全体としてはですね、あんまりあの褒めたくなるような映画じゃないんですけど、冒頭のシーンがすごい好きでですね、剣道一家に生まれた綾野剛くんがですね、
はい、
あのお父さんに昔から厳しく稽古をさらされていて、あのお父さんとじゃあ真剣勝負やるぞっつって木刀で立ち合うんですけど、うん、真剣勝負が行き過ぎてですね、あのお父さんの頭割っちゃうんですよね。
わお。
でその割ってなんか飛び散るところまでこうワンカット見せてて、
いや
あって なっちゃうところがすごく好きでしたね。それであの綾野剛が呪いにかかってしまってどう解くかっていう話になっていくんですけどね、はい、そこがすごく好きでした。はい、で第9位が、フーキルドアイドルシス正
面の おまけさんと同じ
、
はい、というか、まあ、エリザベス宮治ですね、
はい、
今年3本劇場公開されててすごく活躍してますけど、はい、これはまあ、あのおまけさんが言った通りなんですけど、見た後おまけさんとこう LINE でちょっといろいろ話して
た
なんであんなこうどう考えても悪い人たちに若い女の子こうついていっちゃうんですかねっていう話をしたら、おまけさんがですね、あの突き抜けた悪は魅力満載に映るよ、特に弱い人間にとってはそう見えるんだよっていうことを言ってですね、
うん、
すげえこと言うなと思って
それが
エピソードが、
なるほどね、はい、映画界のおまけさんが第9位、はい、
まあそれでこう映画に対して深まったなっていうところがあります、う
ん、
はい。で8位がディスタンス
ですね。出た、
はい、これはまずちょっと話したんで省略します。
はい、
はい、で第7位がハイドリヒを撃てナッチの野獣暗殺作戦。これも呪いの映画ですね。もう 出てくる人出てくる人、こいつあこいつ死ぬこいつ死ぬあこいつも死ぬんだっていう風なですね、うん、もうひどい末路しか見えなくて、本当にそうなっていくし何もできないし、本当にこの結末で良かったのかっていうのがをずっと見た後もね、思い続けなくれてはならないという、すごく非常にこう呪いの映画でしたね。で第 6位がなっちゃんまだ新宿、これ昨日見たんですけど、これもムージックラボ関連の映画ですね、
うんうん、
はい、で女子高生の秋野さんという人が主人公なんですけど、うん、隣のクラスの岡田くんっていう人が好きなんですけど、岡田くんは他にの学校になっちゃんっていう彼女がいるんですね。で、うん、秋野さんは岡田くんへの思いが強まるにつれていて、でこうなっちゃんっていうのをこう自分の頭の中で作り上げちゃって、イマジナリーフレンドとしてもなっちゃんっていうのを作り上げちゃうんですよ。で、なっちゃんに岡田ってどうなのみたいなことをずっと聞いていて、で、なっちゃんが岡田と別れたらしいよって話を聞いて、とうとう岡田に告白するんだけど、なっちゃんがそこから見えなくなっちゃってみたいな話が、まあ、前半で、後半はですね10年後の話を描いていて、でなんか後半でファイトクラブみたいな話になっていくんですけど、
はい、あでもそうなりそうですよね。
あそうかそうか、
あれなんかめっちゃ見た目になってきた
でこれ本当に完全に一人相撲の話で、秋野さん裸から見たら強人にしか見えないんですけど、まあ、だからこそ発生するこうエモーション、まあ、それが呪いだと思うけど、それにすごく胸を打たれてしまいますね。うん、これポルタっていうバンドをムジックラボでコラボしてるんで、そのバンドのこともすごく立てていて、その秋野さんの同級生の、まあ、デバンドやってる子たちとして出てるんですけども、それもポルタもすごく魅力的に映っていて、そのムジックラボって企画としてもすごく正解な映画だというふうに思いました。
うん、
はい、で第5位、5位より上がもうほぼほぼオールタイムベストを入れ替え候補になります
。
はい、で5位が、まあ、ブレードランナー2049です。
は
い、まあ、これも詳細は号外で、
はい
はいはい、まず俺レプリカントですよっていうことですね。
そうです
ね。はい、で第4位がクーリンチ少年殺人事件です。
お、
はい、まあ、これ言うまでもないけど大傑作ですね。はい、4時間あるんですけども、やっぱ映画っていうのは光と闇の芸術なんだなっていうことを再認識させてくれる作品で、特に闇の描写が濃密でですね、この闇に触れたらもう手が真っ黒になるんじゃないかっていうぐらい、もう本当に闇が濃いですね。でも本当に反対にですね、光はすごく柔らかくて優しい光なんですけども、例えばその白い壁に人影映るじゃないですか、ちょっと。
はい、
で、それを映してその主人公とヒロインのこの会話の今しかないこう青春のきらめきみたいなのをこう映してみせるとかいうところもあってですね、すごくこう光とか闇の使い方がうまいなっていう作品だと思いました。あとはそうですね、この校舎裏からですね、悪い先輩が呼びつけられて、でも悪い先輩声しか聞こえなくて、もう闇が濃すぎて何も見えないんですよ。でそこからバスケットボールだけぬって投げられて出てくるっていうのがね、本当にこう地獄の釜の底が開いたなみたいな感じで、本当に素晴らしい作品ですね。で中心としては500日のサマーとかシングルストリートも通じるようなこう少年と少女の恋の話なんですけども、それがこじれていってこう悲劇を生み出してしまうっていう話なんですけど、でそれが少年がなぜこじれてしまって殺人を犯してしまったのかとか、少女がなんでこう男たちにこう殺されなくてはならなかったのかっていう話を、その2人だけの問題じゃなくてですね、当時の台湾という地にかかった呪いだったんですよっていうことを、地域の他の少年たちとか彼の親世代とかの話もちゃんと描いて、あとは、屋根裏に日本刀があるとか、二次大戦の時にこう日本に支配下に置かれた影響とか、そういうところもですね、説明的じゃなくちゃんと描いていて、そのために4時間必要だったんだなと、
うーん、
いうのがありました。うんうん、はい、で第3位ブラインドマッサージ、
うん、
はい、これおまけさんがベストに挙げた天安門恋人たちのロウ・イエ監督の作品ですね。
はい、
でまあ登場人物全員失明という感じですね。まあマッサージ院の話なので、
うんうんうん、
まあ盲人の人たちがいっぱい出てくるんですけど、ただ単に目が見えないといってもこういろんなこう呪いのかかり方があってですね、最初は見えてたんだけど子供の頃に事故に目が見えなくなってしまった人とか、
うんうんうん、
生まれながらに目が見えないんだけどすごく美人な女の人で、ただ自分はこう美醜ってことがわからないから、 もう言われるのが嫌になってる人とか、であとはその腕利きのマッサージの院長で、あの俺普通の人で金持ってるし成功してるぜって思ってるんだけど、その美人のマッサージ師の人が入ってきて、美ってなんだっていうのが気になってしまって、あのもう仕事に集中できなくなっちゃう人とか、そういう人たちがですね、もう何ですかね、おまけさん、これもうのどこがいいか全く言語化できないんだけど、
だからやっぱこれ目が見えないってところがポイントだよね、うん、だから思いとかだけで動いてる、思いとかが逆に視覚化してるだけみたいな感じがすごいするのがちょっとやばいよね。
そうですね、だからその彼らの漂いっぷりがとてもエモーショナルに愛おしくてですね、おわけも分からず感動してしまってですね、あの見終わった後僕もこたつさんが素晴らしきかな人生見た後みたいに、はい、ちょっと映画館の周りをこうただただ歩くっていう
散歩しちゃう、
散歩しちゃう、はい、で中国映画なんですけど、ヨハン・ヨハンソンがサントラやっててすごく良かったです。で第2位が岩切磯空、まあこれ監督なんですけど、聖なるものと、はい、花に嵐というか作品が今年公開された、はい、はい、ですけど、今の日本映画界で天才を一人挙げろって言われたら真っ先に彼の名を挙げなきゃいけないだろうなと。特に僕花に嵐という作品がすごい好きでですね、まあ、これホラーとかアクションとかミステリーとかもうエログロバイオネス全部を POV で完璧に取り切っていて、でもものすごくアイデアもあって画面も綺麗で女の子も可愛いしと、もう最強ですね、
はい、絶対好きじゃん俺
これは今ネットで配信してますんで、花に嵐は青山シアターっていう PFF とかそっちの関連の
ギャガがやってんだっけ、
本当ね、全員なんでこんな女の子可愛く撮れるんだろうっていう、天才ですね。でこれなっちゃんまだ新宿もそうなんですけど、これは早稲田の英検の人たちが非常に関わっていてですね、今早稲田の英検すごくいい才能が揃っててやばいんじゃないかなというのがあります。
大変だ
で1位がですね、ノクターナルアニマル
ズ、出た
ー1位、
はい、
そらそっか、
まあ、1位にも上げたくないんですけど、まあ、僕すごく2作しかないけどトム・フォードの映画すごく好き で彼の映画好きなのはもう超ウルトラ一流のデザイナーかつ映画監督としてもシングルマンでめちゃくちゃ評価されて、うん、もうある種完璧超人のトム・フォードという人がですね、結構世俗的な人間関係とか一般的な人の悩みにすごく寄り添ってくれてるのが分かる作品なので、すごくいい、この人いい人なんだろうなっていうふうに思います。ただですね、今回ノクターナルアニマルズに関してはですね、ここで書かれてる問題についてですね、彼自身も悩み中みたいでですね、それがすごく刺さりましたね。僕は結構人間関係で一番恐れてることとしてですね、俺結構あれよく考えるところ相手を傷つけてないかとかいうのを結構振り返って思っちゃうんですよね、はいはいはいはい、なんでデイミアン・チャドル死ねとか言って傷ついてないかなとか、とか、まあ、大抵のことはですね、相手もあんまり気にしないことの方が多いと思うんですけど、まあ、後から思い返して、あの時ちょっと、俺の言動はいかがなものかとか、結構反省することも多いんですけど、それって基本的に完全に一人相撲だと思うんですけど、ちょっと多分どっかで許されたいとか弁解したいなっていう機会を、まあ、伺ってるんじゃないかなと思います。でこの映画ではですね、あの人に対してすごくひどいこととか傷つけたりしたんじゃないかなとか、許されたいなって思って、あ、許される機会くれるの、くれるんだ、あ、じゃあ会いましょうってなってで、そういうこと思わせつつですね、いやそんな機会あるわけないじゃん、お前一回人を傷つけたらもう絶対戻んないんだ、許されないんだよっていうふうに言われた瞬間に映画がバッと終わるんですよ、
うん
うん、もうほんときつくて、もう立てなくなっちゃいましてで、まあ、エンドロール終わってふらふらとこう劇場出てですね、トイレに行ってで個室に入って5分ぐらいさめざめと泣きましたね。
あ、
はいはい、1位投げましたけど、もう一生見たくない、
あ、はい、確かにそうなって、
なるほどね、これはなんか納得ですね。やっぱガワラさんが語るともう感情がダイレクトにね伝わってきちゃうんですよね。さすが音楽やってる。
いや、関係あるかな。
いや、関係あるでしょ。だって、感情そのものをね、触れてく表現だと思うから。
はい。
いやー、さすがですわ。
すごい。
もう、終わろう、今日は。
いやいやいや、まだいますよ。
どんどんハードルが。
なっちゃう。
うん。さあ、ということで、はい、今の大きい、ガワラさんの後に、マリッペ。
はい、
10本お願いします。
はい、なんか毎年本当にベスト考えるの悩むんですけど、
うん、
単純に見た後の満足感、
うんうんうん、
それだけで測ってちょっと順位をつけてみました、
うんうん、はい、
今年鑑賞したのが、一応今年公開ので42本、ちょっとまあみんなさんに比べるとだいぶ少ないんですけど、この中でちょっと順位をつけてみました、うん、はい、第10位、ドリーム。
おお。
ドリーム、
いや本当に何ですかね、やっぱりこう背中を押してくれる作品だなと思って、
うん、
でなんだろう、そのこの作品自体を見て今この段階で背中を押されてるのもあるし、この実際に起こったことによってその過去からもうすでに押されてたんだなみたいなことも気づかされるっていう、なんかすごく気持ちもいいし、すごく力強い作品だったなっていうふうに思っていて、こちらを10位に挙げました。はい、第9位、素晴らしかな人生。
おお、
あのタイトルがいろいろちょっと気になるとこだったんですけども、
ね、うん、
割と評判が良さそうだったので、うん、今週1週間ほとんどもう映画漬けの毎日で、ちょっとその映画館で見れなかった映画を借りまくって見るっていうことをした中の一本なんですけど、
うん、
いやすごい良かったなっていうのがあって、あの愛と死と時間について主人公が考えて、でその自分の娘を亡くした父親がすごくこう企業でかなりすごく大切なポジションにいてっていうのを、周りの人がこうどうにかできないかっていうのをしながら進んでいく物語なんですけど、こうそれぞれやっぱりみんな愛にも死にも時間にもいろいろ気になってる部分っていうのがあって、その主人公だけじゃなくて周りもそのことをきっかけにいろいろ気持ちが変わっていく部分があったりとかっていうのがあって、でちょっとまあネタバレは控えたいんですけど、その最終盤のところになって、あ、この人こういう関係なんだみたいなのが分かるところがあって、もうそこのとこで正直もうボロボロ泣いてしまって、もう本当に良かったなと思って、ちょっとなんかタイトルで結構敬遠される部分があるんですけど、いい作品なのでぜひ見てない方に見てほしいなと思って入れました、はい、で8位ですね。8位がドイラジの急げ映画館でも扱ったギフテッド。
おい、
もう単純にすごく好きっていう、本当になんかこう映像としても良かったし、ドイラジで実際にここで語って、やっぱりこうそれでまたじわじわとまたいいなっていう風に、こう噛めば噛むほどいい作品だなみたいなところがあって、良かったなっていう感情ですね、はい。7位、スイートセブンティーモンスター。
お
ー、これも昨日見たばっかりなんですけど、なんかその青春ものというか若い感じの子で、すごくこうこじらせてる系女子みたいな感じで描かれてるんですけど、その中でやっぱりこうすごくいいなと思ったのが、やっぱりそのみんな自分がどういう問題を抱えてるかっていうことをすごくどうしても見えてきてしまう中で、あの周りもこういう苦労してるんだっていうのをこうお互いに気づけてっていうところで、すごくこう力がふって抜けるシーンがあって、すごく良かったなっていうふうに思いましたね。
すらばしい。
で6位が、本当に今年全然邦画を見れてないんですけど、
うん、
本当に多分邦画見たの片手で数えるほど見ちゃったっけみたいな感じなんですけど、その中で1本こう、うん、面白かったなと思ってあげてるのが定位置の国。
お
うん、本当にこれはなんかその一緒に見に行く人に、何かスプリットかなんかを見に行くときに、あの一緒にはしごしようって話になって見に行って、うん、で全然自分は乗り気じゃなかったんですけど、うん、見てすっごい面白いと思って、
うん、
ですごく良かったなっていう印象ですね。だいぶ笑いました、はい。第5位から、もうここはもう本当に迷わず5位までは決まったなって思ってて、
なるほど、
もうずっとそこはすごいいいなと思ってた作品なんですけど、第5位が、美女と野獣。
あ、
5位、
5位ですね。いや、 やっぱりまあなんかこう王道のディズニー作品なんですけど、こう実写化するにあたってがっかりしちゃうんじゃないかなっていうのは結構大きな心配点だったんですけど、結構それを上回っていいなって思うシーンをたくさん作ってくれてて、で音楽としてももともとのアニメーションにない曲も付け加わってるんですけど、それもすごく良かったので、あ、これはもう吹き替えでも字幕版でもどっちでも見たいなって思える作品でしたね、
うん。
で第4位、こちらがあんまり見てる人少ないんですけど、ゴッホ最後の手紙。
うん、
い よかったですね。これ、すごく気になっていて、友達と上野の美術館に行って、ゴッホのゴッホ展を見て、うん、で、それでちょっと映画も一緒に見に行こうって話だったんですけど、ちょっとそっちは予定が合わなくて、一人で映画の方は見に行ったんですけど、うん、とりあえずそのゴッホ展を見てから映画も見るっていう風にして、いや、なんか本当にその、もともと割とゴッホの絵って好きなんですけど、
うん、
まあ、全編この画風で進んでくんだっていう楽しさがもう、すごかったですし、でこんなもんもう二度と見れないなっていうものをやっぱり油絵でそんなアニメーションなんてっていう、もう本当に狂気に満ちてる作品だなと思うんですけど、それを見れて、今回のその展覧会だけじゃなくて他の時にもゴッホの作品で見てることがあるんですけど、あの作品の人だみたいなのが、この作中見てる中でも、あ、この人そういう関係だったのねみたいなのが、この美術館にいる時だけに分かんなかったことが分かってきたりとかっていうのもすごく楽しかったですし、ストーリーとしても別にゴッホをすごく好きな人じゃなくても、ミステリーというか、そのどういう死を遂げたのかっていう解き明かし方っていうのがすごく映画として成り立つ形で出されてたんで、よかったなっていうふうに思いましたね。パンフレットもすごいいいので、
ね、画集だよね。
いや、もうすごい満足だったなっていう作品ですね、
うん、
はい。第3位、
うん、
第3位が、ララランドですね。
おお、ここだよ。
3位
デミアン・チャーゼルで傷ついてる人目の前にいました。
大丈夫です。
いや、逆もあるからね。
ララランドは何ですかね、なんかやっぱりすごく音楽的にすごく自分がときめいたなっていうのもあるんですけど、
うん、
ミュージカル映画割と好き で正直このララランドって作品は割とミュージカル映画とも言われてるんですけど、うん、ミュージカルを題材にした音楽映画だなぐらいにしか思っていなくて、これが実際にミュージカル映画っていうふうには思ってないんですけど、すごくその昔のいいなって思ってるようなミュージカル映画の要素をいろいろ出してくれていて、
うん、
この作品によってミュージカル他にも見てみようかなって思う人ができたかなっていう作品であって、すごく良かったなって思ったのと、あとやっぱりそのエンディングに関して賛否がすごい分かれるとこだなと思うんですけど、
うん、
個人的にはすごくこう、これはハッピーエンドだなって思っていて、でなんか人生の中でいろんな選択をしていく中で、もしかしたらこういう方がいいかもしれないって思う中でも、やっぱりその当時に自分が一生懸命考えて選んだことって決して間違いじゃないよねっていうこともやっぱり感じさせてくれる作品で、すごく良かったなっていうふうに思いました。
うーん、
第2位パターソン。
お
ー、
なんか何がいいってすごく言えないんですけど、もう本当に好きだなと思って、ずっとここの映画の中に浸ってたいなっていう風に思ったような映画で、何ですかね、本当になんかこう地味っちゃ地味なんですけど、作品のなんか動きとして何か大事件が起こるとかそういうことはないんですけど、こう主人公自身が日常のちょっとしたことの幸せをちゃんと見つけていくっていうか、見逃さないで生活してるなっていうところが、あ、なんかすごく見ていて嬉しいなっていうふうに思った作品で、なんだかすごくこう心が温まりましたね。
うーん、
で、第1位、
はい、
もう多分みんな気づいてる。
あれが出てないの。
そう、ね、ありますね。
怪物はささやく
出た。1位なんだね。
もうこれはもう本当にドイラジの急げ映画館で見て、いや、もう何ですかね、もうオールタイムベスト入りももちろんしましたし、
うん、
すごく表現が難しいんですけど、この作品によってなんかこう昔すごく悩んでたことだとか、なんかそういうところがなんか解きほぐされたみたいな部分があって、
うん、
年齢によってこうそこまでたどり着けなかった部分っていうので、なんとなく心の中に残ってることとかっていうのが少しほぐれたりとか、昔すごく物語とかに逃避してたこととかっていうのも決して悪いことじゃなかったんだなとか、そういうこともいろいろ思ったりもして、
うーん、
ちょっと一つ自分の中で大切な作品だなっていうふうに思える作品だったので、こういう作品出会えて今年はすごいいい年だったかなって思ってますね。
うーん、
そうね、こうやって聞くと
すごい納得。
今年は良かった。君にどんどんなってくる。
はい、
ということでね、
はい、
これにてドイラジのメンバーの
あれ
これね、俺は。じゃあ、こたつ最後。
はい。
すいませんね、なんかね。今年なんですけど、もう僕も結構ね、おまけさんと似たような感じでね、例年に比べると、全体的にちょっと熱量が低い感じで、あんまり自分の中ではね、なんかとてもときめいたって気はなかったんだけど、うんうん、なんか今の聞いてたら、そんなことなかったんじゃないのかなっていう風にだんだんね、うん、思えてきて、うんうんうんまあ、今年公開されたのは多分僕もね、淡々と同じかな110本。去年に比べると20本ぐらいは少ないんだけど。ということでじゃあ行きまーす。テンションもね、上げていきます。
はい。
第10位。隠された時間。あの、韓国映画なんですけど、主演がカン・ドンウォン。主演というかですね、これまずね、少年少女の話から始まるんですね。で少年少女が、まあ、ボーイミーツがあるですよね。していって、ちょっとずつこう、恋焦がれていく的な展開からの、ちょっとスタンドバイミーみたいな感じで、あの、炭鉱みたいなところで工事やってっから、あそこで爆発するから、ちょっと行こうぜ、つって。そしたらちょっと洞窟見つけちゃって入っちゃって。で、入って、出て、急にホラー展開ですよね。女の子以外残して全員いなくなってるんですよ。あの、4人ぐらい入ってるんだけど。でもなんか失踪事件みたいになってて。かと思いきや、急にですね、カン・ドンウォンが現れまして、僕は君と一緒に洞窟に入った村民だよって言ってきて、わけわかんないんですよ。となると急に村民の話になってきて、実は村民は時間が止まった世界の中でずっと生き続けて大人になってようやく解放されたみたいな感じで、だからこれ僕は昨日の君とデートするとかベンジャミンバトンみたいな感じでどうしようもない不可逆な時間の中でのラブストーリーみたいな感じで、時間の止まった世界がずーっとこうね、綺麗すぎて、やばいっていうね、ほんとよかったですね。綺麗、美しいみたいな感じです。第9位、シング。これあの、唯一っていうかね、過去にね、映画館で2回見た映画って、クローバーフィールドしかないんですけど、今年初の、字幕と吹き替えを見た映画。そんなものは今までなかったんで、これはもうね、9位です。第8位、ビフォーアイフォール。これはあの、ネットフリックス配信されてるやつなんですけど、あの、リー・トンプソンのね、娘のゾーイ・ドゥイッチが主役なんですけど、これね、先ほどのね、河原さんの話、要はね、傷つけてしまう側に、まあ、食材のチャンスがあるのか、みたいなことで、僕はやっぱね、どうしてもね、物語の中ではそのチャンスはあってほしいと思うタイプなので、だからあの、去年ね、声の形を1位にしたんですけど、まさにそんな感じなんですね、ビフォーアイフォール。で、ビフォーアイフォールは、タイムリープもので、まあ、今年すっごいタイムリープものってめっちゃ多かったと思うんだけど、その中でも、まあ、いじめっ子側の食材みたいのがね、まあ、触れていくっていう話で、俺としては、これが一番好きなタイムリープものだったなっていうことで入れました。第7位、沈黙、サイレンス。
は
い。まあ、これ詳しく語りませんけども、まあ、僕がこのね、人生30年間ぐらい、まあ、あえて呪いとは言いませんけど、まあ、あった、ずっと感じていたものが、この映画によって僕は救われました。なので生き方がすっごい軽くなった。マジで人生が変わった作品だなと思います。第6位、パワーレンジャー。
あー、ありましたな。
パワーレンジャー。パワーレンジャーなんですけど、僕やっぱね、幼少期にね、あの、一回引っ越して、その時に、ね、引っ越し先でね、もう不安ですよ。不安な中ね、父親がね、こうセッティングしたテレビを初めてつけた瞬間に映ったのが、恐竜戦隊ジューレンジャー。これのまあ元になったやつですよね。だったんで、もうね、もう問答無用で好きなんですよね。問答無用好き。で、やっぱもうパワーレンジャーが今回ね、訓練シーンをじっくり撮ってくれてる。クロニクルみたいな展開から、ブレックファストクラブみたいなね、青春群像劇みたいな行ってからの、トランスフォーマーですよね。なんかロボット対決みたいな。全部好きみたいな。で、クリスピークリームドーナツを食べたくなる。今も食べたい。そういうね、ゴーゴーパワーレンジャー。そういうことです。はい。第5位は愚行録。ね。これは語りましたんで、そちらをお聞きください。第4位、ギフテッド。こちらもね、急ぎ映画館で話しましたんで、お聞きください。第3位、スパイダーマンホームカミング。これもね、急ぎ。
いいんですか？
わかりましたんで、お聞きください。第2位、アーコーヤ。はい。これもうね、前後編含むですね。やっぱあの、菅田将暉とね、ヤン・イクチュンがね、まあ主役で、まあボクシングの話ですけど、僕これね、最近どころの話じゃなく、映画で唯一終わってほしくないなって感じた映画が、これですね。 多分ね、前後編合わせたら5時間ぐらい。
5時間ある。
クーリンチ超えてる急の ね、うん、ね、長さではまああるんだけど、それでもね、やっぱ体感としてはね、一瞬だったんだよね。うん、やっぱ山田裕貴とかね、戦うのもすごいいいし、うん、まあ、ヤンイクチュン側もね、すごい吃音症で、なんか自分に自信なくて、どんどんこれでもやっぱボクシング続けてって、最終的にやっぱウォーリアーとかね、クライングフィストみたいなね、ああいう熱い展開になっていく、どっち応援したらいいんだみたいなね。うん、今もわかりません。どっち俺が応援したいんだ、菅田将暉とヤンイクチュンをね。わかんない。大好きってことですね。最高です。そして第1位は、夜空はいつでも最高密度の青色だ。です。これは石井優也監督のね、最果て多比のね、詩集が元になってるっていうね。僕昔ね、小説書く前詩を書いてたんですけど、その詩から小説に転向した理由って、詩の中では物語がこう溢れてちゃうから、そのもっと大きな器が欲しくて小説に移行したんですけど、最果て多比のその詩はですね、もう物語が入ってるよねっていう、そりゃ俺映画になるかもしんないっていう、それだけでも気にさせるし、なんといってもね、まあ、結局今年もね、池松壮亮がほんと良くて、で彼が演じてるのはもう超最底辺の人生の生き方っていうか、金のない男に価値はない、やっぱ彼が言ってたね、毎日郵便受けを覗くのが怖いっていう感覚、もうね、ほんと俺もそうっていう。なんかの督促状毎回入ってねえかなっていう恐怖感、多分あんまね、ほんと底辺以外のね、人生を送ってる人は多分感じないと思うんですけど、この恐怖感、なんなら家にいる時に、チャイムが鳴るのとか超怖いんですよ、俺も。本当に震えるほど怖い。そういうのを可視化してくれてたっていうのもあるし、人物説明の鮮やかさ、なんかちょっと右半分だけ映ってる映像を見せてから片側になんかカラビナとか寄ってるみたいな、パッパって見せるだけで、あ、こいつ片目見えないんだみたいのが、なんか説明なくパッとわかるみたいな、こういうセンスとかね、ほんと映像的に面白いってとこもいっぱいあって、物が落ちてんのかなと思ったら上から俯瞰のショットだったとか、とにかくね、あ、もう全部好き。このこれを見たら俺は希望的に生きていいなと、もう底辺ですけど、底辺らしく元気よく希望的に生きていこうという気持ちになれた、ありがとうっていうことです。さあ10本終わりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでですね、みんなのドイラジシネマランキング、ドイラジメンバー部門やりましたけど、これはもうね、みんなのパーソナルの部分がどうしてもね、僕ら出すの結構避けてますけど、出てます。
いや、しょうがない。こういうことは出ます。
これは出てますね。皆さんの人となりが、もうね、体現されてますね。しょうがない。
あとやっぱ今年はね、みんなっていうか何人かがね、結構ね、いろいろ自分の人生に響くようなものが、いろいろあったっていうのは大きいんじゃないですか、今回は。
困る。
困る、
うん。そんな映画ばっかり困る。もっとアホみたいに楽しみたいですね。はい、はい。ということで、シネマランキングは以上となります。この後まだですね、パート3を行います。
はい、
そちらの目玉企画ですね。コラボ企画。底辺文化系トークラジオの皆さんと、あなたが最後に見たい映画。こちらについて語っていこうということですね。なんかいろんな方からもコメントをいただいてるとか、いないとか。ね、そういう感じなんでね、こうご期待ということでね、このまま引き続きパート3にお進みください。